次、10番、石井俊弘議員、ご登壇願います。
はい、今日10番。では早速、質疑に入ります。議案第5号、令和7年度立山市一般会計予算について、1番、説明資料、26ページ、NHK、公開番組誘致費、市を宣伝することにより、移住者が増えるなどの、効果が、期待できるのでしょうか。2番、説明資料、ページ27、移住定住促進事業、世帯数が2万を超える市で、5世帯程度の移住促進の事業をするのは費用対効果が低いのではないでしょうか。3番、説明資料、ページ29、高齢者運転免許証自主返納促進事業、1回だけの支援では、事務コストの観点から、事業として非効率で、はないでしょうか。免許の返納先である警察と、事業の申請先である、市役所が異なるため、利用者にとって使いづらいという観点もあり、廃止にするべきという趣旨を含む、質疑になります。4番、説明資料、ページ33、ひとり親家庭および女性等相談支援事業、別居親や困難な問題を抱える男性は相談支援対象にはならないのでしょうか。5番、説明資料、ページ36、障害日常生活支援費、児童デイサービス利用助成制度の廃止は、第6次立山市障害者基本計画、立山市障害福祉計画、第7期、および立山市障害児福祉計画、第3期に記載されている。市単独事業による上乗せ的な支援を行うことにより、可能な限り経済的支援を行いますという方針と矛盾しているのではないでしょうか。6番、説明資料、ページ64、道路新設改良費、自治会などからの要望箇所が蓄積しているのではないかと思いますが、十分に対応できているのでしょうか。以上になります。答弁によりましては再質疑をさせていただきます。
森市長。
石井俊弘議員の質問にお答えいたします。議案第5号に関する第1点目、 NHK 公開番組誘致費に関する効果についてですが、まずは地域のアピールや観光振興が挙げられます。 NHK の公開番組は全国で放送されるため、立山市が全国の視聴者に紹介されるとともに、番組内では観光名所や地域の特産品などが取り上げられることから、知名度の向上や観光客の誘致につながることが大いに期待されます。また番組の公開収録に伴いまして、スタッフをはじめ出演希望者や観客など多くの方が立山市を訪れることによりまして、宿泊や飲食、交通など地元経済へのプラスの影響やにぎわいの創出につながることも期待できると考えています。さらに立山市を会場に全国的に有名な番組の公開収録が行われることで、市民の皆様に 自分たちの町が全国に紹介されると思っていただき、地域に対するですね、愛着等を深めていただける機会、契機になるものとも考えております。このように NHK 公開番組の誘致が移住者の増加につながっているのか効果を把握することは困難でありますが、単なるイベント開催にとどまらず立山市の魅力を広く発信し地域の活性化や愛着の形成につながる重要な機会であると考えています。次に第2点目、子育て世帯の移住者向けの移住者定住促進助成金についてですが、費用対効果が高い事業として認識しています。この事業は阿波地域外から移住した中学3年生以下のものを含む子育て世帯に対して家賃助成を行い移住定住の促進を目的として実施しています。実施の背景といたしましては、平成27年度と平成28年度に実施した移住定住促進のための住宅リフォーム補助金を活用した方の年代が比較的高めであったことや、この2年間の移住相談者718人の方に確認したところ、約4割の方が賃貸住宅の家賃助成を希望していたことから、移住定住促進のための住宅リフォーム補助金から子育て世帯に対する家賃助成に見直しを行い、平成29年度からスタートしています。対象世帯につきましては、立山市に定住することを目的に転入し世帯員全員が民間賃貸住宅に入居していること、 NPO 法人おせっかいを通じた立山市の移住相談窓口に移住相談をしていること、他の移住支援制度に係る助成を受けていないことなどが要件となっています。この事業につきましては、移住相談を受ける際によく問い合わせを受けており、子育て世帯に対する家賃負担の軽減が移住に二の足を踏んでいる子育て世帯に対して移住定住の促進に寄与しているものと考えています。また事業存続のメリットとして、移住者向けの賃貸住宅の家賃補助は住みたい田舎ベストランキングの加点項目となっており、移住を後押しする取り組みの一つとして令和7年度においても引き続き実施していきたいと考えています。次に第3点目、高齢者運転免許証自主返納促進事業が1回だけの支援では非効率ではないかについてですが、この事業は高齢者が関わる死亡事故が多発したことや高齢ドライバーが急増する人口構造が社会的に問題視される中、立山警察署が中心となって開催された対策会議の中から出てきた対応策の一つで、それを受け平成29年に事業化したものです。支援を1回限りとしている理由は、自動車の運転に不安を感じている高齢者が一人でも多く自主的に運転免許証を返納してもらうこと、そのきっかけ作りを期待することを目的としているためです。この事業は事業開始から令和6年末までに1042名の方の活用をいただいており、高齢ドライバーの事故防止の一助となっているものと評価しています。しかしながら免許の返納先と事業の申請先とが異なることによる煩雑さや、事業開始から8年が経過して一定の周知が図られたことなどから、議員ご指定ご提案の廃止を含め多市町の状況を参考にしながら今後の方向性を決定していきたいと思います。次に第4点目、ひとり親家庭および女性等相談支援事業についてですが、母子・父子自立支援員兼女性相談支援員の相談支援対象はそれぞれ法令により定めがあります。まず母子・父子自立支援員は現に20歳未満の児童を扶養している父・母または家父を相談支援対象としています。次に女性相談支援員は性的な被害や家庭の状況などのさまざまな事情により日常生活や社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性と性別にかかわらず DV 被害に遭われている方を相談支援対象としています。現在では児童を扶養していない別居親や DV 以外の困難な問題を抱える男性は通常相談支援の対象にはなりませんが、そういった方からの相談もお受けして適切な相談窓口や支援先を案内するなどの対応をしたいと考えています。次に第5点目、児童デイサービス利用助成制度の廃止についてですが、この制度は平成20年8月に当時利用の少なかった児童デイサービスについて利用者負担を助成することで保護者の経済的負担を軽減し利用の促進を図るために開始いたしました。 制度が始まって16年が経過し、児童デイサービスは多くの方に周知が図られ、利用実績も着実に伸びてきており、サービスが必要な児童の利用に至っています。このように当初の目的は達成したと判断し、利用者負担の原則、応能負担の原則に従うとともに、館山市の厳しい財政状況を考慮した結果、児童デイサービス利用助成制度を廃止しようとするものです。この制度の廃止によりまして、保護者が負担する額は利用したサービスの1割であり、負担上限額についても設けられています。なお市民税非課税世帯は負担額なしとなっています。またその他に就学前障害児の児童発達支援に対する無償化等の軽減措置も負担軽減措置もあることから、その負担額は限定的なものであると考えています。従いまして、議員ご質問の障害児福祉計画との矛盾はないものと考えています。次に第6点目、道路新設改良費における各地区からの要望への対応状況についてですが、道路の拡幅や側溝の整備、傷んだ舗装の補修などについては緊急性や危険性を点数化し、優先順位をつけて順次整備しています。館山市の厳しい財政状況や人員不足もあり、各地区からの要望に対して十分に対応できている状況にないことは認識していますが、引き続き補助金などの財源確保に取り組みながら、各地区からの要望に対応していきたいと思います。以上です。
はい、以上。
石井俊弘議員、はい、
では1番から、再質疑を行っていきます。まあ、NHK 公開番組、誘致費、まあ、これ市民満足度は、前回高かったと思っているので、まあ、市民くじの、向上にはつながっていると思います。ただ私は住民票人口が増えないと、市の発展はないと考えています。関係人口のままでは、住民税も、地方交付税措置もないからです。だから PR に関しては住民票人口につながるのかということも考えてほしいと思います。そういう考えなので、今後こういう事業を、頻繁に行うことについては疑問を感じるわけです。あと、まあ、他の番組や企画、例えば、まあ、旅番組や映画に、まあ、市として、協力、することもあるわけですが、まあ、この番組は、まあ、会場費用の金銭負担まで行っているという、まあ、ちょっと珍しいんですけど、まあ、それだけ意義がある、まあ、あるいは、まあ、お金は、まあ、ちょっとかけてるけど、市職員の、まあ、負担はそれほどでもない、まあ、人件費は、それほどもないかかっていないなど、まあ、そういった理由もあると思うんですが、会場費用を負担する理由について伺います。
中村総合政策部長。
はい、ご答弁申し上げます。2025年度、令和7年度、NHK の全国放送公開番組の、実施申請を行う際ですね、経費および業務の分担につきましては、番組制作に関わる業務と、またその経費については NHK 側で負担すると、公開番組を実施する会場の確保と実施を可能とする基本条件を満たすための会場整備および、番組制作に関わらない業務とその経費については、自治体側の負担となるということが明記されております。今回のですね、石井俊弘議員からのご質問を機にですね、館山市としての、発表という形になろうかと思いますが、今、議員の皆様方のお手元の方の議案説明資料につきましては、NHK 公開番組と記載してございますけれども、資料作成後にですね、NHK のホームページ上で、令和7年10月の5日、令和7年の10月の5日の日曜日にですね、館山市を会場に、NHK のど自慢を開催すると、このような形で公開をされてございます。そのためですね、館山市といたしまして、今回予算をですね、確保した後、まあ、経費であるとか業務の分担を含めてですね、公開番組のその実施に関する協定書というものを NHK 側と、取り交わすということになります。 この NHK のど自慢の開催にあたりましては、先ほど、まあ、市長の方がご答弁申し上げた通りですけど、まあ、立山市として考えている、まあ、いくつかの効果のうちですね、経済的な部分に絞ってちょっとお話をさせていただきますと、一つ目にですね、現時点で想定している経費といたしましては、まあ、3日間の会場の借り上げ料として今回の上程させていただいてます120万円、その他対応します市職、市職員の人件費といたしましてはおおむね、まあ、90万ちょっとになろうかなと。ですから合計で210万程度の、まあ、支出というものを見込んでございます。一方ですね、立山市内で消費される金額につきましては、前回がですね2019年、令和元年ですが5月の5日にですね、市政施行80周年記念事業の一環といたしまして、立山市で開催をいたしました NHK のど自慢、ここでの、推計を参考にした場合にはですね、スタッフ等ですね、宿泊費であるとか、昼食代、これがおおむね125万円ぐらい、このほかですね、出場希望者であるとか、まあ、観客の方々の全泊も含めた、宿泊、また飲食、地域特産品や土産物の購入、さらには公共交通機関の利用、こういったものを考慮いたしますと、まあ、地元経済にですね、プラスに働いている影響というのは生じていると、そのように推測してございます。加えて申し上げますと、関東地区でのですね、視聴率 1% あたりの人数というのが 40.3 万人になるというお話もお聞きしてございます。ビデオリサーチ社によります NHK のど自慢の関東地区におけるその平均個人視聴率というのが 2.7%、世帯視聴率については 4.7% ということですので、この番組がですね、全国放送であることに加えて、ラジオまた衛星放送等で海外の方も視聴されているということを考えてもですね、この番組によります立山市の宣伝効果というのは非常に大きくて、費用対効果においてもですね、非常に優れているものとかように判断しております。今議員ご質問のですね、会場費用を負担する理由に対する、まあ、明確なご答弁にはなってございませんけれども、石井敏郎議員におかれましては、その立山市の厳しい財政状況、こういったものをおもんぱかってですね、住民票人口の増加であるとか、こういった対処交渉の視点でですね、ご質問いただいたということで私は理解してございます。ありがとうございます。以上です。
はい、議長。
石井敏郎議員。
まあ、市民満足度は高いと思います。多分やってよかったとなると思います。ただやってよかったで、終わらせないで、まあ、今後は、まあ、どういった効果があるのかって考えてほしい。あと、まあ、なかなかですね、まあ、財政が、まあ、大変今回厳しいと思います。まあ、過去の、まあ、財政難、の時は、まあ、国が予算増やせばなんとかなるだろうっていうちょっと甘い、まあ、自分もそういった観点持ってたんですけど、まあ、当時、まあ、例えば十数年前とか比べると、まあ、人口減少、例えば職員不足とかそういうところはもう避けられないっていうと、なかなか財政が、まあ、国の政策で、勝手に回復してくれるってことはなかなか難しいのかなって思うと、中にはまあ直接効果のある福祉とか医療も、削らざるを得ないケースも出てくる。そうすると、まあ、この新規事業の、まあ、間接効果のある新規事業っていうのは、まあ、直接効果のあるものを削ってる中で実施する価値があるのかって多分問題提起になってくるんじゃないかなと、感じています。まあ、自分も実際そういうふうに感じてるんですね。いや、まあ、まあ、これは現状はやった方がいいと思うんで、次の2番いきます。まあ、説明資料の、まあ、27ページか、移住定住促進事業、まあ、今回質疑を行っているのは、まあ、ちょっと事業として、まあ、小規模すぎるっていうことが、まあ、自分としては、まあ、疑問なんですね。まあ、そうすると、まあ、これ職員人件費を含む、まあ、事務コストもかかっているわけなんで、まあ、効果と対比すると非効率じゃないかと。 まあまあもっとこれ大規模にやれるんだったら、そういった事務コストがそんなに相対的に少なくなるからあり得ると思うんですけど、じゃあまあ大規模にやれるかっていうと財政的には難しい。じゃあ小規模すぎるっていうと、効果に、これだけ人件費とかかけてる必要があるのかなってなる。あとこれ申請した人だけが受給できる、まあ、申請主義なんで、まあこれ気づかなかった人とか、あるいはちょっと手間だから、手続きいいやとかなっちゃった人は、受給資格があるのにもらえない。これは不公平が生じるのは、まあ、仕方がないという仕組みになってて、まあ、これも申請主義っていうのは結局非効率さは否めないと思います。それと、まあ事業があることによって移住者が増えたという検証が難しいので、これも非効率じゃないかと、まあ考えている。まあ、つまり、まあ小規模、申請主義、成果検証の困難性から、まあ事業としての、効率性に、まあ疑問を感じます。まあそれで、まあ3つ目の成果ですね。まあ成果についてですが、まあこれ移住しようとする人が助成金を使うのであって、助成金があるから移住するしようという人はほとんどいないのではないでしょうか。お聞きします。
経済観光部長。
千原経済観光部長。
はい、議員の質問にお答えいたします。成果についての質問ですが、移住相談を受ける際に移住支援の補助金の有無について必ずと言っていいほど問い合わせがございます。移住支援に関する制度として、立山市で行っている立山市 UIJ ターンによる企業就業者創出事業移住支援金が東京23区および都市圏からの移住のみが対象のため、そこで対象にならない子育て世帯へのアプローチとして大変有効であり、継続の必要性がある事業だとそのように考えております。なお移住相談においては、住んでからを一緒に考えることを第一に、住居や仕事、学校のことなどについて委託しております NPO 法人おせっかいとともにですね、丁寧な対応を心がけており、移住支援の補助金に関するお問い合わせの時も移住に伴う不安の軽減に努めておるところでございます。以上です。
はい、議長。
石井俊弘議員。
はい、まあ、今答弁にあった、まあ、住んだ後の、まあ、相談とか支援とか、そういったことは大切だと思いますね。まあ、そういった、まあ、相談窓口、まあ、その住んだ後も含めてですね、移住した後も含めて、まあ、そこら辺は大事と思うんで、まあ、そういう方に、選択と集中していった方がいいんじゃないかなと、感じるところです。まあまあ、最後の一押しになっているのかっていうのも結局想像の域を出ないで、まあまあまあ効果ゼロとは言わないですけど、やっぱ効果少ないのかなと思ってしまうところです。じゃあ次の3番いきます。まあ、29ページの高齢者、運転免許証自主返納事業、まあこれまあいろいろ今後考えていくということで、まあ考えていただければというところで、まあこれもまあ結構今回の質疑、まあいきなり言い出したことも多いんですけど、これ最初私、まあ事業が導入される8年ぐらい前の予算の時に、まあ反対したという、記憶が、残っていて、まあ今はもうその考えがやっぱ変わんないなと。まあ免許新返納者に対して、まあ、1回だけで、継続的な支援はないと。ただ継続すると、まあ、これも財政が持たない、1回だけだと、まあ、意味ないんじゃないのって意味が、まあ、ほぼないなっていうところ。あと、まあ、これ申請主義、これもそうですね、申請主義で、まあ、もらってない人もいいんだろうと、それしかも、まあ、警察と市役所の窓口は異なって煩雑、まあ、職員のまあ人件費も、まあ、金額は聞かないですけど、まあまあ、非効率なんじゃないかなと。だからまあこれもただまあまあ、免許返納もそうなんですけど、まあ、高齢者のですね、まあ交通手段の確保、まあ、これ自体はまあむちゃくちゃ市民の方々から すごいニーズがあって、まあ、なかなか決定的にいい方法は見つからないんですけど、まあ、頑張ってやっていただくと思います。ですからこういったですね、免許が、返納された方ももともと持ってない方も含めてなんですけど、まあ、そういった支援はバス、タクシーなど、まあ、他の公共交通政策の中で、総合的に行っていくべきではないか、まあ、選択と集中の観点ですね、それでまあ総合的にやっていった方がいいんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
中村総合政策部長。
はい、ご答弁申し上げます。公共交通政策に関するご質問ですので、私の方からご答弁申し上げます。運転免許証をお持ちでない方がですね、バスやタクシーを利用する際の支援につきましては、現在ですね、各交通事業者によります割引が行われてございます。具体的に申し上げますと、市内のバス事業者が発行したノーカーサポート優待証の提示によりまして、一般バス路線をですね、半額の運賃で利用することができます。また市内のタクシー事業者におきましては、運転免許証返納者割引制度によりまして、運転経歴証明書、これを提示していただくことで、1割引きの運賃で利用することができます。さらにですね、各自治体が運行するコミュニティバスなどでも運賃の割引を行っておりまして、立山市でも各市街地循環バスにおきましては、ノーカーサポート優待証の提示によりまして、運賃が半額、チョイスコ南房総立山におきましても運転経歴証明書の提示によりまして運賃が半額となります。立山市といたしましては、運転免許証のですね、あるなしにかかわらずですが、誰もが、公共交通機関を利用しやすい環境づくりに向けて、地域のニーズに合わせた持続可能で利便性の高い公共交通ネットワークの構築っていうのを目指してまいりたいと考えております。具体的な取り組みといたしましては、市街地循環バス海マールによります回遊性の向上、沿線住民の皆様の移動手段として欠かせないバス路線の維持確保、またデマンド交通、さらにですね、今週月曜日、皆様方も新聞等でもご覧になられたと思いますけど、3月3日から実証運行がスタートしております、自治体が運行主体となった千葉県内では初めての取り組みということの、公共ライドシェアの導入、こういったものがですね、新たな交通手段によりますさらなる利便性の向上であるとか、ボランティアですとか、地域住民の皆様による各地域における助け合いの活動の一環として、依存支援の検討など、引き続きですね、事業、関連事業者、また市民の皆さんもとよりですね、国ですとか千葉県とも連携をしっかり取りながらですね、これからも、取り組んでいきたいと、このように考えてございます。以上です。
はい、議長。
石井俊博議員。
公共交通政策は南房総市と、一緒に、定住自立圏構想で、一生懸命やっていただいていると思うんで、そっちの方でいろいろ試行錯誤をやっていただければ、仮に、この免許証がなくなった、免許証の返納事業が、5000相当がなくなったとしても、ちゃんと他のところでやってくれてるっていうことであれば理解得られるんじゃないかなと思うんで、ちょっと今後のあり方は考えてい、言っていただきたいと思います。じゃあ4番ですね。相談支援対象が母子、父子であって、両親のうち、同居親はいるけどもう一人の別居親が、いないと。あと他の、困難女性のほかも対象が女性であって、男性はない、これは区別として、合理性があるのか、違和感を持ったので、質疑に伺いました。ただ、困難女性の支援法って、これが、成立したことも伺っていて、伺っているっていうか、知ってまして、これも、法令に基づいてもすでに、相談支援自体は、何らかの窓口でも行っていると思います。 まあ、これ新たにそれで予算措置するだけのニーズがあるかという観点でお伺いします。まあ、現時点の対応において、まあ、十分でないところもあるので、相談員をしっかり配置して、相談支援体制を整えたいということでしょうか。
健康副部長。姿健康福祉部長。
はい、お答え申し上げます。議員ご質問の通りでございまして、これまでは他の業務を抱えつつですね、市の職員が相談に対応しておりましたが、相談者に相談に来られる方ですね、こういった方々の抱える問題が複雑多様化してきておりまして、まあ、立山市におきましても長期にわたる継続した支援というものが必要となる相談や複数の問題をお伺いになった相談というものが多数お受けしている状況でございます。このような相談者に対しましては、切れ目のない継続した相談支援や専門的な視点からの適切な支援というものが必要になりますが、現在の財政では十分な対応が難しくなってきたことからですね、専門の支援を配置しまして相談支援体制を整えたいというふうに考えたものでございます。以上です。
はい、以上。
石井俊博議員。
まあ、複雑対応化っていうのはあると思いますね。ただまあ例えば、まあ、DV とかそういったことが増えているように私は思わないんですね。なぜかというと、まあ、死亡件数が減っている、まあ、物事、まあ、児童虐待とか他もそうなんですけど、まあ、一番その、長期的全体的な推移を見るのは、まあ残念ながら、まあ、死亡者数だと、私は考えています。そうすると、まあ、死亡者数自体は、まあ、減っていってるんで、まあ、やや減ってるのかなと。ただ、まあ、いろいろ複雑な事情がいろいろある、まあ、いろんな多様化してるっていうのはそういう感覚は自分も持ってます。まあ、ちょっとまあ疑問に感じるところはあるんですけど、まあ必要、まあ、それはまあ現場感覚としてそう思われるんでしたら、まあ、それはそれで結構なんじゃないかなと感じるところです。まあ、次ですね、障害5番、障害日常生活支援士の、まあ、児童デイサービス利用助成制度の廃止についてですね、まずざっとした感覚としては、これ、今の現状の財政状況で、じゃこれ、まあ、今なかった、仮にこの事業がもともとなかったとして、じゃあ新たに始めるかっていうと、まあ、始めないだろうなっていうところあるんですね。ただ、まあ今までそういった特別な支援をやってきて、まあ、それを、なくすってなるとなかなか経済的なやりくりに窮しちゃう方も、一部出てくるのかなと、まあ、ちょっと苦しくなるのかな、中には、まあ、ちょっと苦しくなるって感じですかね。だからあんま良くないなと、全体的には感じてます。まあ、財政苦しいことは分かるんですけど、まあ、それと、まあ、答弁にあったんだけど、障害者福祉計画だと市単独事業による上乗せ的な支援を行うって方向性が示されているのに、まあ、支援を増やすところがなくて、まあ、単独事業による上乗せですね、そういう支援を増やしたことはなくて、まあ、減らすのはやはり障害福祉計画と逆方向に行っているのかなと感じざるを得ないところです。それで、まあ、計画にもあったんですけど、まあ途中で、まあ効果検証していくとか、まあ、いろいろ書いてあったんで、まあ、この児童デイサービス利用助成制度の廃止は、まあ、例えば、まあ、立山市地域自立支援協議会や、あるいは、まあ、この計画を策定した立山市障害福祉計画等策定委員会の、まあ、意見を、まあ、聞いたのでしょうか。
健康部長。姿健康福祉部長。
はい、お答え申し上げます。議員ご指摘のですね、立山市地域自立支援協議会、それから立山市障害福祉計画等策定委員会、 こういった組織にはですね、今回の廃止についての意見紹介等はしておりません。なお実際のお子さんが利用している事業所ですね、それから利用するにあたっては相談支援専門員の計画というものが必要なんですが、その相談計画を作る相談支援専門員の事業所にはですね、相談をさせていただきまして、ご理解をいただいているというふうな状況でございます。以上です。
はい、議長。
石井敏弘議員。
事業所には話をされたということなので、これは良かったと思います。ただですね、じゃあ利用者に対してはどうかっていうと、実人数利用者アンケート見せてもらったら、193人のうち、実人数ベースだと、71人が回答、回答率は約 37% と、低く、サンプル数は71だから、100にも満たない。それでなんか困るっていう意見が結構多かったんですけど、これだとちょっと意見聴取と理解を得る姿勢が不十分だと私は感じてしまうんですが、見解を伺います。
姿健康福祉部長。
はい、お答え申し上げます。まず数ということになりますと、議員ご指摘のような面もあろうかと思いますが、今回のアンケートにつきましては、児童デイサービスの利用者負担額助成事業の廃止にかかるアンケートということでございまして、児童デイサービスが必要であって実際にこれを利用している方、そして本来自己負担となる金額をこの助成事業によりまして給付を受けられている方、こういった方のご意見が必要でございまして、また最も重要であるというふうに考えております。従いまして今回のアンケートで実際のこのサービスの利用者71人割合といたしまして 37% の方にご回答いただいておりますので、内容としては信頼性の高い有効性のある結果であるというふうに判断をしているところでございます。なおこのアンケート調査とは別にですね、今回の今年度のですね、早い段階から利用者が受給者証更新申請などで窓口においでになった際にはですね、この制度の廃止についてですね、担当者の方から説明をしてそれぞれご理解を願っているというような状況でございます。以上です。
はい、議長。
石井敏弘議員。
私ね、サンプル数は少ないんだけど、全体傾向、意見聴取は不十分だと思うんだけど、全体傾向はつかめてるんじゃないかなというふうには思ってます。なぜかっていうと、障害福祉計画の、私、毎回見てるんですけど、毎回なんか、多分3割くらいかな、経済的に苦しいという家庭があって、それと整合が取れてるからなんですね。それで障害福祉計画のアンケート結果ちょっと一部読みますけど、お子さんを育てる上で困難があるであると感じたことについて、子どもの特性を理解し伸ばしてくれる教育や、指導の場が近くいないが 44.6% と最も高く、次いで緊急時に子どもを預かってくれるサービス事業を所が近くいない、経済的負担が大きい、公的な、保障が十分でない、これがそれぞれ、32.3% ということになっている。この児童デイサービス、なかなか教育機関や指導の場が近くにないっていう中で、結構いいサービスだなと、計画でも利用者がとても多く評価が高いと、読み取れてます。で経済的負担も、32.3% か、そういった感じで、厳しいですね、方が 32.3% 答えているっていうことは、今回の、ちょっと個別の児童デイサービス関係のアンケートと、整合が取れていると。だから結果が、結構全体傾向はつかめてるのかなと思います。それで今回の児童デイサービスの利用 反射アンケートですが、ちょっと制度と設問が、分かりづらい、まあ、回答に曖昧なところがちょっとあるとは私も思うんですけど、まあ、その中で利用減ら、まあ、この、まあ、あの有料化されたら、利用減らすのは、約 30%、まあ、利用やめるのが 6%、まあ、ざっくり言うと、まあ、3分の1ぐらい、まあ、減らすとかやめるっていうのを、まあ、それはまあ当然で、金額が上がればまあ、利用者が減るっていうのは、まあ、需要と供給という経済学の常識ではまあ当然なんですけど、まあ、この程度は減っても構わないということになってしまうのでしょうか。
健康部長。姿健康福祉部長。
はい、お答え申し上げます。議員ご指摘のとおりですね、今回の助成制度の廃止がサービスの利用を控えることになってしまうという、そういう大きな要因でになるであろうということに関しましては認識をしております。しかしアンケート調査の結果を分析したところですね、この制度がなくなることで利用を減らすと回答された方にはです、方の中にはですね、先ほど首相答弁にありましたけれども、無償化対象年齢によりまして自己負担が発生しないという方や非課税世帯のため自己負担が発生しない方、こういった方も含まれているということも分析できておりますので、回答の結果がそのままですね、利用減につながるというふうには捉えてはおりません。制度理解が難しいという部分もありますので、訓練が必要なお子様が確実にサービスにつながるようですね、改めて制度の周知に努めまして、保護者の理解というものを図っていきたいというふうに考えております。以上です。
はい、以上。
石井俊弘議員。
まあ、このちょっとね、この廃止の話を、まあ、なんで廃止するかとか、まあ、この設けた経緯っていうのを私、まあ、これ大変疑問なんですね。特にこの、平成20年、ちょっと自分が議員になる前のことなんで、ちょっと感覚としてよくわからないんですけど、まあ、利用者を増やそうとして、なんか無料にして、近年は利用者が増えたから辞めるっていう話に聞こえるんですけど、で民間のまあ営利事業で、まあ、最初無料にして、まあ有料サービスで、いろいろ売り上げを上げていこうとか、まあ、そういうキャンペーンとちょっと違うと思うんで、増やして増えたらやめるってそんな行政運営がありうるのかという不思議なところがあります。まあ、ちょっと過去のことを、まあね、まあ、もう16、7年か、もうことを批判してもしょうがないんですけど、やっぱりニーズがなければ、まあ、最初からやらなければいいと思うんですね。それで、まあ、支援をするんだったらなかなか福祉事業って途中でやめちゃうのはおかしいんじゃないかなっていうことで、まあ、継続的に、まあ、続けるべきだと思います。まあ、例えば、まあ、元気な広場が無料継続なのと、まあ、子ども医療費助成が続いてる、いきなり有料にバンと増えてきたから戻すとかそういうことはないわけで、だから今後ですね、ちょっと利用を増やすために無料にする、だけど増えたら後で有料化するという福祉政策はもう今後はやめた方がいいと、まあ、こういう他に見たことないんでやってないと思うんですけど、やめ取るべきじゃないと思うんですが、見解を伺います。
健康部長。姿健康福祉部長。
はい、お答え申し上げます。この制度が始まりました平成20年頃ですね、このサービスの利用者も大変少なくですね、また利用者負担額も今よりは高かったというふうに認識しております。従いまして、サービスの周知利用の促進を図るためにこの制度を開始しましたことにつきましては、先ほど市長答弁の通りでございます。失礼します。その後、利用者数も着実に増えまして、平成21年が25人の利用者であったのに対しまして、令和4年には134人と5倍以上の増加となっております。また利用者負担の軽減もその間進みまして、 特に障害者総合支援法の施行以降はですね、利用者負担1割というものが原則になりまして、現在では月額の負担上限額というものを定められておりまして、市民税課税世帯では合計所得が28万円未満のご家庭であれば月4600円が上限となっております。自動でサービスはの利用はですね、通常1回1000円程度の自己負担となりますので、月に5回利用されても4600円の自己負担ということになります。ちなみにこの4600円の上限のご家庭の収入はあくまでこれは参考ですが、800万円から900万円という収入でございます。このように本制度すなわち利用者負担額を助成する事業につきましては、利用者も増えまして、また利用者負担の軽減も充実してきているということからですね、当初の目的は果たした、廃止しても経済的に大きな影響はないというふうに判断をしたところでございます。議員ご指摘の通りですね、最初は無料で、軌道に乗ったら有料化するというようなことは福祉施策にはなじまないものというふうに私も思っております。しかし今回につきましては、もともと自己負担がある、つまり有料だったものを市の政策的に有料部分を助成していたというものでございまして、今回の廃止により有料化するものではなく元に戻す、全国で平均になるというところはぜひともご理解をお願いしたいというふうに思います。なお現在子どもの施策につきましては、多くが無料化の方向で進んできております。この児童デイサービスの利用につきましても国や県に落としましてですね、無料化を要望していきたいというふうに考えております。続けて少々お時間を頂戴したいと思います。児童デイサービスの利用者負担額助成事業の廃止、さらに申し上げれば中軽度心身障害者医療支給制度の見直しというものに関しましては、障害をお持ちの方にとりましては大変厳しいものであるということは重々理解をしていますし、言うまでもないことだと思います。しかしそこをあえてこれを行おうとしたことにつきましては、これまでも全員協議会等でご説明を申し上げている通りですね、基幹相談支援センターの事業化設置というものがこれから先の障害をお持ちの方のお持ちの方本人、そしてそのご家族への支援、このためには非常に重要でございまして、市としてやらなくてはならない問題であるというふうに考えているかでございます。残念ながらですね、既存の事業を継続しつつこの基幹相談支援センターを事業化できるほどですね、今の立て主には財政的な体力が残されておりません。しかしここで、これをやらなければ立山市の福祉は全国、それから千葉県、県内ですね、それから近隣市町、こういったところから大きく遅れを取るというふうに私は捉えております。市長や副市長、財政部局もそうですが、そして私も含めまして、今回の大変厳しい選択と決断というものを行ったわけでございますが、その上で今回の予算案の提案、議案の提案となっておりますことをですね、十分ご理解いただいた上でですね、繰り返しになりますが、お願いを申し上げたいというふうに思います。以上です。
はい、議長。
石井俊議員。
はい、もともと利用者負担がちょっと現状よりは実質的に高かった、今は少し下がってきたと。で、そんなに所得がない人は、5回で4600円とか、その800万とか900万の収入の方もこれくらいでできるんじゃないかっていう話聞いたら、それだったらそれはあり得るかなと、ところは感じましたね。質疑してよかったというところは感じます。ただやっぱり一番ちょっとね、今回は質疑に加えてないんだけど、中軽度心身障害者医療非助成制度のこの大幅削減もなんですけど、もうちょっとちゃんと会議体を 例えばまあ下水道の料金を例えば値上げするとか、まあ三好水道の案件だけど、まあ、水道料金値上げするっていうところだと、まあ、あの会議体を設けていると、まあ、審議会を設けて、公開の審議会で、そこでまあしょうがないだろうというまあ議論を、まあ、私も傍聴したりして聞いてるとまあしょうがないよねってやってて、それでまあその利害関係者のまあ方もいらしてて、でまあ利害関係者、まあ、そこら辺のまあ団体さんの代表もまあしょうがないよねって感じになると、まあ、まあ話は通りやすくなるのかなって思うんですね。ただこの障害者関係だとどうもそういった、会議体がなくていきなり議会に上がってきて何なんだっていう、ちょっとそういった、前のそういった、政策の意思形成過程に問題があるんじゃないかなと。まあここをデイサービス今聞いてたら結構まあ、その廃止、まあ残念だけど、まあ一応人と一つの理屈はあるのかなっていうふうにちょっとまあ自分も考え直してきたんですよね。まあ、やっぱり問題やっぱ障害者政策に関して、これ障害者権利条約って、まあ2006年に国連で採択、2008年に、成立ですね。それで日本は2014年に、まあ、批准して、まあ、この条約の輪に加わったんですけど、まあ、その時に、2006年の前か、障害者たちは私たちのことを私たち抜きでは決めないで、まあ、そういうふうに言って、まあ、その理念が、まあ、外務省のホームページとかにも出てるんですよね。私たちのことを私たち抜きで決めないでと。やっぱり世界中でやっぱり、障害者たちの意見ってあんまり聞かないで、政策決定がなされてきたのかなと。ちょっとまあこの立山市でも、こういった、障害者の当事者 の発言する機会が不十分じゃないかなと、感じるとこなんで、ちょっとこれは、今後、いろいろちょっと検討して、政策決定プロセスに、障害者の、保護者でもいいんですけど、当事者などを加えていくことは、考えていただきたいと思います。あとちょっと計画となんかこれがリンクしてるように思えないんで、ちょっと計画を作った時にもうちょっとちゃんと計画を作っていただきたいなっていう、計画を守らないんだったら計画最初から作んないじゃいい方がいいじゃんって思っちゃうんですよね。まあ、計画作るんだったら作るで、ちゃんとやってもらうし、計画が必要ないんだったら、まあ、作るのがコストの損失になるんで計画自体やめちゃっても私いいと思うんで、まあ、どっちかに、計画はちゃんとやるか、もう計画自体やめちゃうかどっちかにしてほしいと思います。さてじゃあちょっと次いきますね。あ、最後か、道路新設改良費、まあ、これかなり予算がまあ減っちゃってるんですね。今年度だけか、今後ずっとこうなっちゃうのか分かんないんですけど、やっぱまあ、現場感覚というか、まあ、私もたまにその担当部署には行くんですけど、なんか忙しそうだなと、なんか人がいないぞって感じるんですよね。それでこれ結構私ちょくちょく聞いてるんですけど、比較的近い、都市だと、まあ、130件くらいの、要望が残っていた、まあ、2、3年前だったかな。で今直近だとこれ、何件くらい要望が未解決の要望が残っているんでしょうか。
建設環境部長。
大和建設環境部長。
はい、お答えいたします。地区要望の実施の件数ですけれども、ここ数年の、状況についてお話ししますと、要望箇所に対する、工事実績は、年3件程度で推移しているところです。しかしながら、新たに、整備要望についても、年3件程度、受理していますので、未実施の要望件数につきましては減らずに130件程度、残ってしまっている状況です。以上です。
はい、以上。
石井俊博議員。
そうですね、まあこれ まあ、私進まない理由は、まあ、国からの補助金がつかないっていうところが、まあ、補助割合が少ないっていうところが、まあ、あるんじゃないかなと思うんですけど、これもある程度ここは、しっかりと立て直すんだというところで、まあ、減らしていく方向で、130からなんか私議員になった時100件って聞いて入ったのが14年間経つとやっぱ130になっちゃうんだなというところで、なんか今後もなんか未来が見えないなって感じちゃうんで、それとやっぱりあの10年経ったけど何にもならないって、まあ確かにそうだよねっていう、とこあんで、まあ、ここはなかなか多分全国でも苦労してんじゃないかなと思うんですけど、まあ、少しでもちょっと予算とあと執行率ですね、まあ、予算増やしても人が増えないと執行できないんで、予算増やすことと、まあ、執行率増やすことを、まあ、コツコツと、取り組んでいただきたいと思います。結構、まあ、それでまあ質疑終わりますが、結構丁寧なあの回答をいただきましてありがとうございます。ちょっとまあ予算に対するちょっと理解が深まって、まあ結構喧嘩売るように喧嘩売るって言っちゃうんだけど変な質疑ばっかだったんですけど、丁寧な回答、まあ変じゃないんだけど、まあ、ちょっと変則的な感があったんですけど、まあ答弁ありがとうございました。以上になります。
以上で10番石井俊博議員の質疑を終わります。